恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
皆さんはポーランドの作家でノーベル賞も受賞したシェンケービッチっていうですね、方の書いた小説なんですが、工場ですという本をご覧になったことがあるでしょうか。昔々に映画化もされ、また教会の図書にはですね、工場ですっていうその小説が2巻のですね、漫画になって並んでいますので、漫画世代の方はそれを読むとよくわかるかと思います。ローマ皇帝のネロ王様、このネロ皇帝がローマの町に火を放ちまして、その火災を見ながら趣味であった詩をですね、読んで歌って一人悦に楽しんでいたっていうんですね。ところがそのローマの大火事がネロ皇帝の付け火による、その計画による放火だっていう噂が市民に広がってくるにつれて、それを抑えるためにどうしても誰かを犯人に仕立てなくてはいけない。そこで当時目立ってきていたキリスト教徒たちのことをですね、思い出して彼らを放火犯に仕立てて、キリスト者へのですね、迫害が、ネロ皇帝による迫害が始まるのです。次々とクリスチャンたちは逮捕され、飢えた猛獣のですね、餌食にされたり、松明代わりに体に油を塗られて火をつけられて燃やされるというような形で、非常に残虐な残酷な方法でクリスチャンたちが次々と殺されていきました。これらのことは歴史的な事実なんですが、こういった背景をもとにして小説の世界です。その迫害の最中に、そうしたキリスト者を指導していた中心人物がペテロでした。ローマのクリスチャンたちはこのペテロに頼むのです。ペテロさん、どうぞこの危険なローマから逃げていってください。あなたは大切な教会の指導者ですから、ぜひここで死なないでください。そして他の地方にもいるクリスチャンたちのためにも生き残ってください、生き延びてくださいと強いて頼むものですから、ついにペテロはそれを聞き入れ、ローマを後にします。ところがペテロが明け方ローマを後にしてアッピア街道をですね、歩いている時、復活のイエス・キリストに出会うのです。そしてそのイエス・キリストはペテロとは反対方向、すなわちローマに向けて進んでいくのです。さあ、その場面を小説から直接読んでいます。ペテロの手からは旅の杖が旗と地に落ちた。目はじっと前を見つめている。口が開いて、顔には驚きと喜びと甲骨の色が浮かんだ。突然彼は両手を前に広げて膝をついた。口から絞り出すような叫び声が漏れた。キリスト、キリスト。彼は誰かの足に接吻するように頭を地につけた。長い沈黙が続いた。やがてむせび泣きに途切れる老人の言葉が静寂を破って響いた。コーバデス、ドミニ、主よ、どこへ。その答えはナザリウス、この連れ立っている若者です。ナザリウスには聞こえなかったが、ペテロの耳は悲哀を帯びた甘美な声がこういうのを聞いた。お前が私の民を捨てるなら、私はローマへ行ってもう一度十字架にかかろう。使徒ペテロは身動きもせず、一語も発せずに顔を埃の中に埋めたまま地面にひれ伏していた。ナザリウスは人が気絶したか、それとも死んだかと思ったほどであったけれども、ペテロはやがて起き上がって、震える手で巡礼の杖を取り上げ、一言も言わずに七つの丘、ローマの都の方へ向き直った。 少年はこれを見ると、小玉のように使徒の言葉を繰り返した。コーバデス・ドミニ、主よどこへ。ローマへ。使徒は小声で答えた。そして引き返した。これがこの小説の終わりの方の場面なんですが、この実は場面はシェンケービッチという小説家の創作ではありません。実は紀元2世紀に書かれたペテロ行伝、この使徒行伝のようなですね、ペテロ行伝というですね、新約聖書には入っていない新約聖書の外典と言われる本の中に書かれているお話が下敷きです。実際皆さんがローマに旅をされますと、ぜひクリスチャンの方々はですね、このアッピア街道を歩かれるといいです。そしてそのあちらこちらに、このカタコンベというですね、地下墓所。クリスチャンたちが隠れて信仰を守っていたそういう場所があり、またそのアッピア街道の端にですね、その街道沿いに、このコーバデス・ドミニ教会という教会が今も立っています。ここで、ペテロはローマに向かわれる復活のイエス様に出会った。という記念の場所です。そしてこれがその時イエス様が残された足跡ですと言ってですね、大きなイエス様の足跡だっていう、この足跡が石膏のこう形をとって置いてあります。イエス様ってこんなに巨大な足だったのかと言われるようなですね、大きなちょっと眉唾ですけれどもですね、あります。それがどれだけ実際の出来事を映しているかは不明ですが、このペテロ行伝にしてもコーバデスの小説にしても一つだけどうしても受け入れることができないことがあります。それはイエス様がペテロに語った言葉とされる、もう一度十字架にかかろうと言われるところです。イエス様の十字架の死はただ一度で十分でした。二度も三度もイエス様は十字架にかかる必要はありませんでした。もしもイエス様が二度三度と十字架にかかるっていうことであれば、一体あの十字架は何だったのかとわからなくなってしまいます。一度限りの十字架の死によって完全な私たちの罪のあがない償いが完了したのです。ペテロ行伝のペテロとイエス様との出会いの記事は非常に物語としては、ドラマとしてはとても興味深く、またドラマチックな展開なのですけれども、事実とはまた聖書とは食い違っています。そういったことからペテロ行伝は聖書には入らないわけです。聖書の全体の教えと違っているから、これは違うということで外転と言われることになっているわけです。さて、この小説の題名にもなっているコーバデス・ドミニ、これはラテン語なんですけれども、その元になっているのが今日の御言葉なのです。ヨハネの福音書13章の36節、シモン・ペテロがイエスに言った、主よどこにおいでになるのですか。コーバデス・ドミニ、イエス様が33節でこう語りました。先週わざとそこは飛ばしておいたところなんですが、子供たちを私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと私がユダヤ人たちに言ったように、今はあなた方にも言うのです。あなた方は私の来るところについては来れないという、その言葉にペテロは心を痛めて尋ねたのです。主よどこへおいでになるのですか。するとイエス様はペテロにまた答えます。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはますますもって理解できないのです。どうしてもペテロはそのイエス様のお言葉を受け入れるわけにはいかないのです。ペテロは一切を捨てて、親も船も網も全てのものを捨ててイエス様に従い始めました。そして3年半の間イエス様に従い通したのです。そして途中でイエス様のお言葉、私の肉を食べ私の血を飲まなければという言葉に多くの弟子たちが、これはひどい言葉だ、誰が聞いておれようかと言ってイエス様を見捨てて離れていった時にも、ペテロは踏みとどまったんです。 そして今や弟子たちの中でも一番弟子と言われるほどに指導的な立場にいるペテロ、ここでイエス様から離れるわけにはいかない、あなたはついてこれないというイエス様のお言葉を彼は断固として拒みます。そしてイエス様に言い切るのです。37節、ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。ペテロの生涯を皆さんが聖書の全体から追っていくと、多くの人たちがペテロにすごくこう身近な感じを持たれるでしょう。ペテロって私と同じっていう方がですね、きっとおられるでしょう。私もペテロが大好きです。特にペテロのおっちょこちょいなところとかせっかちなところが似てるなと思うんですが、ここにもペテロのせっかちな姿がよく出ています。親から今はダメですよ、待ってなさいって言われて、やだやだ今すぐ出なきゃやだと言ってですね、ダダをこねている、そんな子供みたいなペテロです。今すぐ答えが欲しい、今すぐ結果を見たい、今すぐ導きが欲しい、今すぐ解決して欲しい、今すぐ勝利を与えて欲しい、そうですね、こうすぐに神様から答えを私たちは欲しいんですが、しばしば神様の答えは私たちの思い通りではないです。ちょうど交通信号と同じです。神様の答えにも赤信号と青信号と黄色の信号があって、ある祈り願いにはすぐにいいですよと青信号に答えてくださり、またある場合にはダメですよ、それはあなたには必要ありませんとですね、赤信号で答えてくださり、時には黄色い信号のようにですね、しばらく待ちなさい、時が来るまで待っていなさいとですね、神様は私たちに答えられるのです。今日きっと小松空港からここまで間に合ったということは、きっと赤信号もわーっと飛ばしてですね、そんなことはないかと思いますけど、本当にですね、神様の信号に私たちは敏感に従いたいものですが、ペテロは今はついてくることができないというイエス様に、いや私は今ついて行きますと断言します。他の福音書を見るとペテロはこうも言っているんですね。マルコの福音書を見ると、するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。皆さん、他の人たちがいるところで、たとえみんながつまずいても私は、嫌な人ですよね、こういう人はね。ちょっと嫌味なペテロだなと思うんですけど、でもペテロは決してここで嘘を言ってるつもりはないんです。彼は率直に自分の思いを、自分の情熱を、自分の自信、自分の決心、自分のイエス様に対する献身、イエス様への愛、彼はそれを語っているんです。そして特に彼はここで自分の信念を語っているのです。信念。しかし、信念と信仰というのは、言葉は非常に似ているんですが、実は全く逆なのです。多くの人が信念を持って生きています。私の辞書を開きまして、信念というところを見ましたら、固く信じて疑わない心、行動の基礎となる態度とありました。この固くて信じない、この、ごめんなさい、固く信じて疑わない心っていうのが、その信じるということが神様であったり、聖書であったりすれば良いのですが、しばしば信念の人っていうのは、自分の経験とか、自分の力量とか、自分の人生哲学とか、自分が得てきた知識とか、そういったものである場合が多いのです。そうすると、そういった信念っていうものは、信仰とは全く別の逆の生き方を人に強いることになります。そして事実、しばしば本当に固い信念を持って生きている人が福音から非常に遠い、非常に福音に対して固くなな心を持って生きるということがあるのです。ペテロはこのところでは信念の人になっています。すなわち、私はどこまでもイエス様についていける、他のみんなが 見捨てても私だけは大丈夫です。命を捨てる覚悟もできています。まさに立派な信念の人です。しかしペテロのこの信念が崩されない限り、ペテロは信仰の人にはなれないのです。信念、それは別の表現をすれば自己過信です。自らを過ぎて信じている、過信している、自分に大いに自信がある、それが崩され、それが砕かれる必要があるのです。そして自分への信頼、自信ではなくて神への信頼に生きる、神によって支えられ、神によって生かされ、神によって導かれ、神によって用いられるという人へと変えられる必要があるのです。その経験をイエス様は前もって38節で予告されたのです。イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですか。見事な信念です。誠に誠にあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。すなわち、彼が握っていた、命も捨てますと言っていたその信念が、もろくも砕かれることが今目の前に迫っていますよとイエス様は予告されたのです。そしてそれがどうしてもペテロには通らねばならない入り口になっていくのです。ペテロはあなたのためには命も捨てますと言いました。ところがイエス様は、今はその時ではない、今はあなたが私のために命を捨てる時ではない、今は私があなた方のために命を捨てる時ですとイエス様おっしゃるのです。もう一度36節ご覧ください。後半、私が行くところにあなたは今はついてくることができません。今はついてくることができない。すなわちイエス様は今、誰もついていくことのできないところへ、誰も変わることができない、誰も助けることができない、そのことをしようと今一人前進していかれるのです。それこそが十字架の死です。歴史の中でただ一人、罪のない神の御子イエス・キリスト、このイエス様だけが私たちの身代わりとして十字架で死ぬことのできるお方です。イザヤ書の63章の2節3節また5節、週報のアウトラインご覧くださると7番目のところに書き出してありますが、という興味深い箇所が出てきます。 なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏むもののようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。イザヤ書に出てくる非常に不思議な予言です。逆舟、大きなですね、こう樽のようなものの中に積んできたですね、ブドウがぎっしり入っています。そしてブドウ酒を作るためにそこにですね、身を清めて白い衣を着た人がですね、それを踏みつけるわけです。ところがイザヤが見ていると、そこに一人の人が、ただ一人の人がひたすらブドウを踏んでいた。そしてそのブドウの汁がですね、体に飛び散ってですね、真っ血のようなですね、このブドウの汁をつけてですね、一人で踏んでいる、黙々と踏んでいる。なぜ一人なのか、私以外にこれを踏む者はない、見ましたけれども誰も私を支える者はいない、私が一人で踏むのだ。このブドウの描写、怒りのブドウと言われています。神様の怒りを自分一人が背負って、自分一人が神の怒りを担って、そのために血まみれになっている姿がそこに実は映し出されているのです。そしてそれはイエス・キリストがただ一人で、誰も助ける者がいない、誰も変わることができない、ただ一人で神の罪への怒りをご自分だけで引き受けておられる血まみれのイエス様のお姿です。私たち一人一人が私たちの罪のために神の怒りを受けるべきでした。偽りや傲慢や妬みや盗みやむさぼりや偶像礼拝や不貧困や憎しみや妬みや不信仰や 私たちはその罪のために、私たち自身が怒りを受けるべき。しかし、なんとただ一人イエス・キリストがその神の怒りの逆舟に入って、ただ一人でそれを受けてくださった。このイエス様お一人によって成し遂げられた、用意された救いを受け取ることが、まず私たちに必要な第一のことなのです。このイエス様の十字架による救いを受けるとき、人は新しく作られたものになります。イエス・キリストの十字架による救いをありがとうございます。私はそれを受け取りますと受け取るとき、なんと聖書によれば、人は新しく作り変えられたもの、新しい命を持つもの、神聖、新しい創造を経験するとあります。先週も触れましたけれども、今年の松原湖バイブルキャンプ、たくさんのキャンプがあるんですけれども、その全体の統一したテーマが、新しい創造。この中心聖句、ガラテヤ 6-14-15 をもとにですね、実はテーマソングが作られてですね、それに振り付けがついて、繰り返し繰り返し歌いました。あんまり素敵な歌だったので、私は一つ決心をして、よし帰ったら、みんなの前で披露するのは無理だ。恥ずかしい。よし、ワンウェイのみんなに特訓をして、ちょうどですね、金曜日の夜泊まり込みで、いや、徹夜で教会にですね、で勉強してましたから、私はですね、これを彼らに特訓して、今日、説教の中で途中でご披露してもらおうと思って、直美先生に相談しましたら、そしてその前にですね、私が一回歌ってみせて、踊ってみせたら、それは無理だ。ワムエの人たち、それはやってくれない。先生がやればいいとですね。でもやめます。とても恥ずかしいので、北海道から来たお客様にこんな姿見せられない。でもとても見たそうなので、コロッと変わってやります。主イエス・キリストの十字架以外に誇りはありません。大事なのは新しい創造、新しい創造。という歌なんです。主イエス、ごめんなさい、すごく難しい歌で。主イエス。主イエス・キリストの十字架以外に誇りはありません。大事なのは新しい創造、新しい創造っていうところで、主イエス・キリストの、子供たちのキャンプですが、大げさにやるんです。十字架以外に誇りはありません。大事なのは、見えなくなるぐらいこう、大事なのは新しい創造、新しい創造っていうですね、やっちゃいましたね。ワーメイの皆さん、私やった以上は後でまた特訓します。イエス様の十字架による救いを受けて新しく作り変えられた人、その人はですね、もはや自分の信念や自分の持ち前の情熱やそういったものではなくして、神によって生かされ、動かされ、導かれて、イエス様についていくことのできるものにされるのです。すなわち、しかし、後にはついてきます。今はついてこれない。今はイエス様一人で十字架の道を。しかし、後にはついてきます。このようにして、私たちも日々、イエス様に向かって、こうばです、ドミニ、主よ、どこへとですね、問いかけつつ、生きるものとされるのです。イエス様についてゆく、それは一体どういうことなんでしょうか。二つのこと、イエス様についていくということはどういうことか。第一番目は、イエス様の後を歩くということ、そのものズバリです。 イエス様の足跡をたどるということ、もっと具体的に言えば、いつでもどんな場合でも、こういう時にはイエス様だったらどうされただろう、こういう人にイエス様はこういう時どういう態度を取られただろう、こういう場合にイエス様は何と言われるだろうと、いつでもイエス様はどうされるかと問いかけてみることです。そうすると、自分の性格とか自分の身についている習慣とか自分の感情でやろうと思っていたことが抑えられて、思ってもみなかった方向へ、また行動へ、態度へ、言葉へと導かれていくのです。この点でいつも失敗ばかりしてしまう私なんですけども、先週一つのですね、珍しい成功例がありましたのでお明かししたいのです。先週の火曜日でした。お昼を過ぎて、だいたい私のお昼ご飯は2時か、3時ぐらいになるんですけど、1時を過ぎてとても疲れて、またお腹が空いたもんですから、2階に上がって食事を待っていました。いつもは家内が先に上がって、そして食事ができるとですね、牧師館のこの台所の板の間をですね、家内がってやるんですよ。皆さん上の方でドンドンっていう音がしたら、どうぞ知らん顔しててください。あれは家内の私のラブコールなんです。食事できたよ、すぐに行かないとまた早く来いっていう、今度はですね、言葉になるんですけどですね。ところがその日はですね、私が先に上に上がったんです。ところがですね、待てと暮らせと家内が上に上がってくれないんですよ。キャンプ の使ったシーツをですね、田中先生と洗濯をしてアイロンかけをして、途中でこうやめることができなくて、ずっと延々とやってたんですね。いつもでしたらお恥ずかしいんですけども、そんな場合、私はちょっとムッときまして、下に少々怒りのこもった、嫌味のこもった電話を、いつまで待たせるんだとですね、電話をするところなんですが、しかしここ数週間はですね、今日の説教のために、工場です、ドミニーとですね、いつも心の中でこう、問いかけていましたので、そんな時、ふっと工場です、ドミニー、主よどこへ、主よあなただったらこういう時どうされますかとですね、問いかけが来たんです。そうするとですね、ふっと空腹を耐えていらっしゃるイエス様のお姿が思い浮かんで、ああそうか、こういう時イエス様だったら空腹を耐えていらっしゃるんだなとですね、耐えていようと思ってましたら、困ったもんですね、聖書よく知ってるもんですから、ヨハネの21章のですね、イエス様のお姿が心に思い浮かんだのです。それは空腹の弟子たちを迎えるためにイエス様が火を起こして魚を焼いて待っているという姿です。主よあなただったらどうなさいますか、 あなただったら空腹を耐えるんじゃなくて立ち上がって食事を作るんですね、はいわかりましたとですね、主よらしく立ち上がりまして、冷蔵庫から魚を出して焼きました。そして食べたんです、お昼を。もっと良かったのはきっと家内の分まで作れば良かったんでしょうけどね、そこまでは思い至りませんで、食事を食べ終わったところに家内がですね、上がってきまして、それを見るなり、まあ素晴らしいことと言ってですね、さっさとまた下降りていきました。食事を終えてですね、下に降りていきますと、女性軍に家内がそのことを話したんですね。直美先生から、先生今日のメニューは何だったの、魚なんてですね、分かってるなら聞くなって感じで、そうしたら正美姉妹がですね、先生立派、うちの主人に爪の中でも煎じて飲ましたいわなんてですね、今日で飲まないそうですが、とてもでも私にとってはですね、ヒットホームランって感じでですね、すごくいい気持ちだったんですね。めったにない経験ですので話してるんですけど、でもやっぱりいろんな場合に、あらゆる場合に、こんな時だったらイエス様はどうなさるかとですね、聞いてみるっていうことはとても良い有効な方法のようです。第2番目に、イエス様に従うとはどういうことでしょう。それは何を基準に生きているかということです。ペテロは自分の確信、自分の持っている自信、自分の経験、自分の情熱を基準にしてイエス様に答えました。そして あなたのためには命も捨てますと断言したのです。イエス様の今はついてはこれませんというイエス様のお言葉をペテロは遮ったんです。ペテロはそれに反発したのです。イエス様のお言葉を押し返して自分の考えを主張しているのです。これはイエス様に従っている姿ではありません。逆にイエス様に自分をイエス様を自分に従わせている姿です。しばしば私たちもこんな態度をとっているんじゃないでしょうか。イエス様を信じイエス様に従っていると言いながら、気がつくと私が先で、イエス様はそっちじゃないの、こっちよ、どうしてそっちへ行くの、こっちこっち、イエス様困るな、こっちへ来てくれなきゃとですね、一生懸命自分の方にイエス様を引っ張っていないでしょうか。そしてイエス様に、私にも選択の余地があるじゃないですか、私の条件はこれこれです、この条件でやってくださいね、私が決めたこのことで祝福してくださなければいけませんよ。出発点でのレッスンでした。それは一晩中漁をして何の獲物もなかった、疲れ切って網を洗っているところにイエス様が現れて、ルカ5章4節5節、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。これは素晴らしい態度です。でもお言葉通り、しばしば私たちはこの逆をするんです。お言葉ですが、私たちも漁師の専門家ですよ。あなたは大工のせがれでしょ。こんな漁師の専門家が何一つ働いて、この何一つ働いてもですね、取れなかったんですよ。もう時間も魚の取れる時間帯ではないのです。あなたは漁にはズブの素人ではないですか。無理ですよ、無理ですよ、お言葉ですけど無理ですと答えてしまう。主の言葉は確かにそうだが、現実はそう甘くはない。私の経験からすれば、私の常識で言えば、私の計算からすれば、御言葉よりも自分の考えや自分の経験や自分の常識を優先させてしまう。ぜひあなたの御言葉、それに私は従います。本当にですね、コーパデスドミニ、私たちも日々の生活の中でイエス様に、主よどこへ、私はあなたの後にあなたのお言葉に従ってついていきます。本当にですね、そんな祈りを、そんな歩みをさせていただきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もう一度あなたのお言葉、またあなたのお姿を私たちの前に描き出してくださり、ありがとうございます。今はあなたはついてこれない、誰もついていくことのできないイエス様だけが十字架への道を歩いてくださり、十字架のその苦しみ、痛み、呪い、裁きを全部受けてくださり、それによって私たちを新しく作り変えてイエス様についていくことのできる、そんなものへと私たちを作り変えてくださり、心からありがとうございます。どうぞ神様、今日から始まったこの一週間も、お一人お一人それぞれの場所に使わされていきますが、その場所場所で工場ですドミニ、主よどこへと問いかけながら、そんなイエス様のお姿を慕い求めながら、その後を真剣に従っていくことができますように、その道は時にどうしてこんな道へ私は導かれるのだろうか、どうしてこんな経験をさせられるんだろうかと思うようなところを通らされますが、しかしそこも主が先立って歩んでおられる場所としてしっかり受け止めながら、今はそれが意味が分からなくても、神様が素晴らしいご計画を持って導いておられる、許しておられる経験であることを覚えて、口を閉ざして歩んでいくことができますように導いてください。どうぞあなたのお言葉に従わせてくださるように、自分を先に立てようとするそんな私たちをどうぞ砕いてください。お一人お一人の前におられるイエス・キリストの家に心から感謝をいたします。決してイエス・キリストは私たちを先導してどうしようもない絶望的なところに導くことはないことを信じて、その先には将来と計画があることを信じて一歩一歩たどらせてください。感謝してイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。 お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。